主は皆さんと共に。ルカによる福音。主に。その時イエスは弟子たちに言われた。私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬も向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。また自分によくしてくれる人に良いことをしたところでどんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。返してもらうことを当てにして貸したところでどんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして罪人に貸すのである。しかしあなた方は敵を愛しなさい。人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方の異なる。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものになりなさい。人を裁くな。そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めつけるな。そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい。そうすればあなた方も許される。与えなさい。そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。キリストに賛美。今日の福音書は、イエス様が、弟子たちに語っている、説教の中の、一部分が、朗読されました。イエス様が私たちに語る言葉は、いろいろありますが、今日のようにですね、この、徹底的に許し、徹底的にこの愛を行いなさいというですね、そのような教えは、私たちにとって非常に、ちょっと驚かされることもあるというか、どちらかというとこうチャレンジのようにですね、響くところもあると思います。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならないっていうんですよね。上着を与えてプラス下着をも与えよう。下着というのは下の普段着のことですけど、上着というのはオーバーみたいなもんですけれども、でも上着を与えてさらに下着を与えるとかですね、ちょっとなんぼなんでも極端すぎるんじゃないかという気持ちはやっぱりどうしても私たちの常識的な考えから言えばですね、むしろ上着を取られたからちょっと訴えましょう、警察に訴えましょうという気持ちにどっちかといえばなってしまうんですが、上着どころか下着をも与えなさいというですね、こんなこと本当にできるのかっていうことになってしまうわけですけれども、でも時々なんていうんですかね、この度外れな人って実際時々やっぱりおられるのもおられるんですよね。この下着をも与えなさいで思い出すのは、イエズス会の神父さんで、堀江神父さんって方がおられて、帰ってきたらここで大体ミサもしてもらってるんですけど、ブラジルでずっと長らく働いておられて、 まあ、東ティモールでも働いておられて、まあ、何年間に1回日本で帰ってこられてですね、まあ、そういう時は割とちょっと親しくさせてもらってる、まあ、ところもあるんですが、まあ、その私が駒場っていうところの修道院に住んでて、で彼もそこでその、まあ、住んでたんですよね。である日彼が修道院に戻ったらものすごくプンプン怒ってるんですよね。で、まあ、なんで 怒ってるっていうかちょっと憤慨してる。でなぜかと思ったら、いや渋谷にホームレスの人がいたと。でなんとその人がズボンを履いてなかったっていうことで、もうなんかそのどうなってるんだみたいなことを言っておられて、そして彼はどうしたかって言ったら、私のズボンをあげましたって言ってるんですよね。もちろん履いてたズボンじゃなくて、そのカバンに入れてたズボンをですね、わざわざプレゼントして、そのそういう人をほっとらかしてることがもうなんかけしからんみたいな感じでですね、だから自分の持ってたズボンをもうその場でですよ、たまたま出会って、もうそれはかわいそうで、もうどうしなきゃならないっていうんで、その場でもズボンを与えて履かせて帰ってきて、それでもうこんなことがありましたっていうふうにまあちょっとまあ言っておられたんですけど、まあそういう神父さんもこういう感じなんですよ。もう下着をも与えちゃうっていうタイプではありますね。だからまあブラジルで働いた時に何でもあげちゃうから、もう共同体の人に文句言われてて、つまりこの貧しい人の地域にやったら困ってる人ばっかりですからね。お塩がないって言ったらお塩あげて、バターがないだろう、パンコップが欲しいったらコップあげて、他の神父さんたちからとにかくやめてくれと、この物がなくなって自分たちの生活が困るから。でもとにかく困ってる人がもうすぐあげちゃう、何でもかんでも持ってるもの全部あげちゃうから、修道院の中はいつもスカスカでとか、まあ時々まあど外れな、でもその神父さんはもうまさしくこの世界を、まあ、生きているなっていう、まあそれも努力じゃなくてもうそうしてるんですよね。で東ティモールにおられた時は交通網がないから、神父さんだから車をね、まあ、みんなの寄付で日本から車買って持ってて、その車乗ってたんですけど、まあ、ジープみたいな、ですぐ人を乗せるわけです、交通があれだから。もう彼の車はいつもいっぱいなんです、人でどっからどこまで行くのに、歩いてる人どんどん入れて、どこどこですかみたいな入れて、そんで行きも帰りも車がいつもこの溢れるほど人が乗って、まあ、やってたりですね。まあちょっとそういう人は、まあ、このなんていうか世界かなという感じですね。でもう今アマゾンの奥地にいるんですよ。でもう80ぐらいなんですけど、まあそれでブラジル人、ブラジルにいるんだけど、ブラジル管区の人が誰もそこに住めないんです。なんか厳しすぎて生活が。で住んでるのがドイツ人の宣教師と堀江神父さん2人だけ。他の、ブラジル人はみんな値上げて帰っちゃってですね。で2人だけで。まあ、野原の一軒家の中も質素な、本当に掘ったてぐらいに今も、まあ、住んでるんですが、さすがにもうそろそろ年だから、まあ、みんながいろいろ帰ってきたら、まあ、どうかっていうふうに言ってですね、でとうとう彼は日本に帰ってくる決意を実はされたんですよ。でされて、じゃあ日本に帰ってくるから、もう僕はイグナチオ教会にどうぞ来てくださいとかって言ったら、いやもうそんなとこ行きませんって言って、この、東日本大震災の被災地ですね、まあ、今ほとんど忘れられてるけど、あそこに行って働けますとかって言って、もう4月からあっちの、その、まあ、日本のこの、まあ、もう忘れ去られた果てで働くっていうか、まあ、とにかくもう精神っていうか生き方そのものが、まあまあ、こんな感じ、ここに書いてあるような感じ、まあ、そのままの、まあ、シムさんなんですよね。で本当に動けなくなったらどうしますかって言ったら、本当はみんなロイヤルハウスってところでですね、みんな行くんですが、私ロイヤルハウスに行きませんって言うんですね。普通 の民営の老人ホームでいいですと。で信者さん誰もいないから、そこで福音宣教できますから最後はそこに送ってくださいとか言ってて、もう本当にもうその考えも行動もこのルカの福音書の今日の話のそのまま、もうそれを地で言ってる人が、まあ、例外的だと思いますが、本当に時々はやっぱりおられる、まあ、わけですよね。だから今日の話を読んで全くできないっていうふうに最初から諦める必要性もないかもしれない。もちろんそんなにねすぐ私たちができるわけでももちろんないですけど、でもそのことを考えた時に、 じゃあその神父さんなりそうした誰に見習ってんのか、神様そのものに見習ってるってことですよね。上着まで与えて下着まで与ってくださるのは誰かって言ったら神様そのものでしょう。いつも与え続けてくださってるから、まあ皆さんだったらちょっとは感謝してるかもしれないですけど、ほとんどみんなあれくれこれくれとお祈りしてるで寛大に何でもくださってですね。で、まあ、神様バカにしてる人この世の中にいっぱいいますよ。もうその人たちにもどれほど寛大に恵みを与えてくださってるかっていうんですかね、神様のこの親切心っていうか、この恵みを与えて許す心をど外れて、ど外れてると思います。その神父さんもど外れてるけど、それ以上に神様そのものがど外れに親切なんですよ。何回許しの秘跡に扱ったって許してくれるんだから、あの100回以降が200回以降がもう全部ほとんど、まあ、時には、ね、厳しく言う神父さんいるかもしれないけど、でも神様そのものはどれだけ許しと恵みを、私たちがどんなにダメでもですね、どんなに反抗してても無神論者でも何でも恵みを与えてくださってるか、もうそれは信じられないぐらいでしょう。まあ、私たちはだからその神様の心に、まあ、少しでも預かれるようにですね、その恵みをいただいて感謝しつつ歩んでいくということだと思いますね。だからまあできればこの1週間一つぐらいなんかど外れの親切をまあやってみてもいいかなとは思いますよね。困ってる人がいたらもうそのうちまで連れてってあげるとかまあ分からないけど、まあ時々ど外れな親切な人ってやっぱりおられるし、神様のこのど外れな、なんていうんですかね、もう本当レベルを超えてて親切なことを、まあ、時々は私たちも実践してみてもいいかもしれない。別にそれはパフォーマンスとかじゃなくて、まあ、自然とですね何かそのようなことをする、まあ、それこそがやっぱりクリスチャンの私たちの生き方のやっぱり根本ではない、根本姿勢じゃないかなと思いますね。ただ単に真面目にやったり、何かあったらすぐ裁判起こすとか、なんとかなんとかもけしからんとかって言ってるばっかりでやるならば、まあ、ちょっとなんか寂しい気もします。私たちがあふれるような愛を周りの人に、まあ、少しでも示しながらですね、それは神様のある意味深さを少しでも私たちが証しすることができるということですから、まあ、そのようなですね、なんというか心を、まあ、少しでも持ちながら、まあ、この1週間このある意味深い神様と共にこの 歩めるように、あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさいと、まさしくこの通りだと思います。まあ、そのようなイエス様の恵みを私たちが少しでも、まあ、実践していくことができるようにですね、まあ、恵みをいただきながら恵みを分かち合っていけるように祈りを捧げましょう。